声の広報岩で2014年9月第102号編集発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会。今月の内容は次の通りです。子ども・子育て支援新制度がスタートします。情報トピックスとして第9回岩出市民運動会を開催します。地域防災訓練を実施します。がん対策推進企業と連携協定についてなど。キーちゃん通信第6回暮らしの情報として税・料金・健康介護・環境エコ・募集・講座・催し・お知らせ・大会結果・子育て・相談など。広告・青少年・健全育成コーナー、人権作文、図書館へ行こう、町の話題、お墓の相談会などです。以上、ごゆっくりお聞きください。表紙には子育て支援センターあいあいで遊んでいる親子の写真が載せられています。
健やかな成長を願って、平成27年度から子ども・子育て支援新制度がスタートします。子ども・子育て支援新制度は、すべての子ども・子育て家庭に必要な支援を行い、一人一人の子どもが健やかに成長できる社会を実現するため、平成24年8月に成立し公布された子ども・子育て支援法に基づき、幼児期の学校教育、保育、地域の子育て支援を総合的に推進することを目指すもので、平成27年4月からスタートします。新制度の主な内容。認定こども園制度の普及促進。新制度では、幼児教育、保育を一体的に提供する認定こども園制度の普及を促進します。また、多様な保育ニーズに対応するため、認定こども園、幼稚園、保育所に加え、新たに少人数の子どもを保育する地域型保育、家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育が創設されます。多様な子育て支援の充実。共働き家庭だけでなく、すべての子育て家庭を支援するため、子育て支援センターやファミリーサポートセンター、一時預かり事業、放課後児童クラブ、学童保育など、地域のニーズに応じたさまざまな子育て支援の充実を図ります。保育の必要性の認定制度の導入。新たに保育の必要性の認定制度が導入されます。保育所などの保育を希望する場合には、市が定める基準に基づき、次の3区分の認定を受けることになります。1号認定。子どもが満3歳以上で教育を希望する場合、幼稚園、認定子ども園を利用できます。2号認定。子どもが満3歳以上で保育を必要とする事由に該当し、保育を希望する場合、保育所、認定こども園を利用できます。3号認定、子どもが満3歳未満で保育を必要とする事由に該当し、保育を希望する場合、保育所、認定こども園、地域型保育を利用できます。以上、3区分の認定でした。新制度に向けた市の取り組み。市は、国が定める基本指針に基づき、新制度実施の基本となる5カ年計画、子ども・子育て支援事業計画の策定を、平成27年4月の新制度スタートに向けて進めています。岩出市子ども・子育て会議の設置。市では、 平成25年7月に岩出市子ども子育て会議を設置し、事業計画策定や振興管理に対し意見を求めるほか、子育て支援に関する総合的かつ計画的な推進に必要な事項に対し調査審議していただいております。子ども子育て会議の進捗状況や会議内容については市のウェブサイトでお知らせしています。ニーズ調査。市では子ども子育て支援事業計画で必要となる教育、保育、子育て支援の量を算出するため、平成25年12月に0歳から12歳、小学6年生の児童の保護者を対象に子育てに関するニーズ調査を実施しました。お問い合わせは市役所電話62-2141、福祉課児童福祉係へどうぞ。子育て支援事業として、岩出市地域子育て支援センター岩出II があります。地域子育て支援センターは0歳から就学前のお子様とその保護者であればどなたでも利用でき、保護者同士交流しながら情報交換できる場所です。主な活動、育児相談、電話巡回相談もできます。医療関係機関とも連携しています。園庭開放、公立保育所にて毎週土曜日午前10時から午前11時30分まで、サークル支援、育児サークルの紹介などをしています。遊びの広場、親子の交流の場を提供します。開所日時、岩出市清水岩出保育所内の子育て支援センター岩出は月曜日から金曜日午前9時から午後2時まで、電話62-3362です。岩出市金池総合保健福祉センター内子育て支援センター II は月曜日から金曜日午前9時から午後4時まで、電話61-2983です。病後児保育室キララのご案内です。病気や怪我の回復期で家庭や集団生活での保育が困難なお子様を一時的にお預かりいたします。対象は岩出市に居住されている方で、1歳から就学前の児童、特に必要な場合は小学校3年生まで可能です。病気の回復期にあり医師により許可されている方です。開所日時、月曜日から金曜日午前8時30分から午後6時まで、利用料は1日2000円、給食代として300円、持ち込みもできます。おやつ代100円です。定員は3人で、看護師1人、保育士1人で見守ります。病後児保育室キララは岩出市中房和歌山乳児院2階、電話69-1001です。トラマメサポートについて、岩出木の川ファミリーサポートセンター、そら豆サポートは育児を援助してほしい人、利用会員と育児を援助したい人、スタッフ会員が相互育児援助活動を行う会員組織です。主な援助内容、保育施設への送迎、保育施設の開始時間前終了時間後の預かり、保護者が病気や休養の際の預かり、病児・病後児の預かりなどです。スタッフ養成講座があります。9月26日金曜日、10月2日木曜日、9日木曜日、16日木曜日、20日月曜日、28日火曜日の6日間で、岩出市総合保健福祉センターで午前10時から行います。対象者は、 岩出市紀の川市周辺の一時保育経験者、保育士、看護師、ヘルパーなどの有資格者、または子育て経験のある方、定員は30人、定員になり次第締め切ります。参加費は1000円。申し込み締め切りは9月19日金曜日です。有料予約制で一時保育あります。お申し込みお問い合わせは、紀の川市桃山町塚月、空豆サポート、担当、岩橋さん、田中さん、電話、60-4337、ファックス、60-4338へどうぞ。また、毎週水曜日、岩出市総合保健福祉センターでも入会受付をしています。時間は午前10時から午後3時までです。空豆サポート事務所の皆さんにインタビューしました。このところ様々な事件や事故の影響もあり、子どもを預けることへの不安が高くなっているように感じます。空豆サポートでは、安心して利用していただくために、充実した6日間、24時間のスタッフ養成講座に加え、年間6回のフォローアップ研修を行い、安心安全に大きな力を入れています。また、会員同士の打ち合わせには、必ずアドバイザーが同席し、しっかりとサポートを確認します。地域での預かりは、子どもにとって集団保育の前の良い体験となりますし、地域情報が得られ、身近な見守りの目が増えるなど、親子が地域社会に馴染む良いステップになります。多くの人と関わりながら育児をすることが、親にも子どもにも必要なことです。空豆サポートでは、未就園児の預かりや小学生の習い事の送迎でのご利用が多く、最近は産前産後のご利用も増えています。今年から始めた空豆ちゃんは、桃山事務所の保育ルームで預かる制度です。まずは、空豆ちゃんから始められてはいかがでしょうか。また、スタッフ養成講座では、自分が子育てで困ったので手伝いたいと受講される方が多くおられます。地域が親子を育む温かい営みだと思います。いつでもお気軽にお問い合わせください。空豆サポートについてでした。
情報トピックス。第9回岩出市民運動会を開催します。スポーツを通して市民の皆様の触れ合いと交流を深めていただくために、本年も体育の日に市民運動会を開催いたします。また、スポーツアトラクションも同時に開催いたしますので、市民の皆様、お誘い合わせの上、多数ご参加ください。日時は10月13日月曜日、体育の日。雨天などで中止の場合、19日日曜日に延期します。場所は大宮緑地総合運動公園です。運動会プログラムの詳細などについてはウェブサイトに掲載します。また、10月にはチラシを括弧配布いたします。お問い合わせは総合体育館内、電話 62-0370、町外学習課スポーツ健康係へどうぞ。小型家電の回収をご利用ください。岩出市では7月から小型家電の回収ボックスを市役所や公民館に設置し、回収を行っています。ご家庭で使わなくなった小型の電化製品がありましたら、ボックスに入れてください。なお、10月に地区公民館において拠点回収の実施を予定しています。詳しくは、広報岩出10月号ウェブサイトに掲載します。回収品目は電話機、携帯電話、 PHS 端末、ビデオカメラ、デジタルカメラ、 MD プレイヤー、携帯音楽プレイヤー、 CD プレイヤー、テープレコーダー、 IC レコーダー、電子辞書、電子手帳、 電卓、据え置き型ゲーム機、携帯型ゲーム機などです。出す時の注意事項、回収ボックスの投入口25センチ×10センチに入るものに限ります。個人情報などが含まれているものは必ず消去してから投入してください。一度ボックスに投入されたものは返却できません。電池は取り外してください。回収ボックス設置場所は、岩出市役所、クリーンセンター、各公民館、統合保健福祉センター、市民総合体育館などです。詳しいことは、市役所、電話 62-2141、生活環境課までお問い合わせください。自治会、自主防災組織の設立を。みんなで作る地域のつながりで、安心・安全なまちづくり。日常・地域で発生するさまざまな問題や課題は、行政の力だけでは解決が難しい場合が多数あります。誰もが安心・安全に暮らせるまちづくりには、地域の皆様による連携と取り組みが欠かせません。また、いざというとき、頼りになるのは身近なお隣さんやご近所さんたち。地域での親睦や各種活動を通じて、地域のつながりを深め、支え合い、自分の住む地域を、触れ合いと活力あふれる住みよい地域にするため、自治会、自主防災組織は必要です。自主防災組織は、自分たちの地域は自分たちで守るという、地域住民の防災意識と連携に基づき、自発的に結成、防災活動を行う組織です。自主防災組織を結成し、防災資機材を購入する場合、最高50万円を限度として、資機材購入額の8割の補助を岩出市から受けられます。お問い合わせは、市役所、電話、62-2141、総務課へどうぞ。岩出市地域防災訓練を9月7日日曜日に実施します。場所は市内6つの小学校の運動場、体育館と船山地区公民館です。午前8時30分、地震発生を想定した防災行政無線放送を合図に、住民の皆様は訓練会場に徒歩または自転車で避難訓練を開始します。なお、合図の市内放送時にサイレンを鳴らしますので、ご理解とご協力をお願いします。その後、会場では初期消火訓練、水防訓練、応急救護訓練、炊き出し訓練などを行います。この訓練を通じて、日頃から一人一人がいざという時どうするのかという心構えを持って、災害時において的確に行動できるようにしておくことが重要です。大きな災害では複数の救助要請に応えることは極めて困難です。地域の皆さん一人一人が防災の知識を持つことで、災害時における大きな対策となるのではないでしょうか。ぜひとも家族、ご近所お誘い合わせの上、多くの皆様が訓練にご参加をいただきますようお願いいたします。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、 岩出市地域防災訓練実行委員会事務局へどうぞ。
手話の入門講座を開催します。聴覚障害の方とのコミュニケーション方法の一つである手話って難しいの？どうするのかな？興味があるのでやってみたいと思っている皆さん、気軽に手話を学んでみませんか？皆さんの参加をお待ちしています。対象者は手話経験のない方、または手話経験が1年未満の方で、岩出市内に居住されている方、または岩出市内に通勤・通学されている方です。これらの方で 誕生年月日が平成11年4月1日以前の方です。講習期間は10月から来年2月まで18講座です。講習時間は昼間の講座水曜日午後1時30分から3時まで、夜間の講座木曜日午後7時から8時30分まで。各講座20人程度募集します。費用は無料です。テキスト代として3240円必要です。申し込み期間は9月1日から12日、土曜日曜は休みます。午前9時から午後5時30分の間です。お申し込みお問い合わせは市役所電話 62-2141 福祉課障害福祉係までどうぞ。岩出市がん対策推進企業等連携協定について。がん検診受診率向上などのがん対策について市と協定を結ぶ企業などを募集します。趣旨、岩出市における死亡原因の1位は悪性新生物で、部位別では1位肺がん、2位肝臓がん、3位胃がんとなっています。がん死亡者の減少を目標にがん対策に取り組んでいます。がんは予防と早期発見、早期治療が重要であり、早期であれば治せる病気になっています。早期発見に最も有効ながん検診受診率向上のための取り組みが欠かせません。そこでがん対策にご協力いただける企業や団体を募り、企業で働く方々やご家族、多くの市民の健康づくりを推進するため、受診促進に向けた取り組みを全市的に広げていきたいと考えています。実施概要、この事業に賛同する企業・団体などと市が岩出市がん対策推進企業等連携協定の締結を行い、互いの資源などを活用した効果的な啓発および受診勧奨を行います。対象企業等は岩出市内に本店・支店または営業所がある地域密着型の企業および団体などで、がん予防推進活動に意欲を有する企業や団体を対象企業等とします。企業等での取り組み、従業員・家族へのがん検診の受診勧奨・情報提供、顧客窓口におけるリーフレットの配布またはポスターの掲示などによる受診勧奨、系列企業や取引企業などに対するがん検診の受診勧奨、その他がん検診の受診啓発の取り組みなどです。岩出市の支援、がん対策に関する情報の提供、協定企業等の取り組み内容などを市広報誌、市ウェブサイトなどへ掲載、企業等の商品パッケージ、広告などに岩出市がん対策推進企業等連携協定締結企業であることを表示することへの同意、協定の手順、応募書類の提出、申し込み書をお持ちいただくか郵送またはファックスで提出してください。申し込み書は保健推進課窓口または市ウェブサイトから入手できます。申し込み書の提出後、書類審査及び内容に応じ協議を行い、要件を満たしている場合には岩出市がん対策推進企業等連携協定を締結します。応募期間は9月1日月曜日から随時です。お申し込みお問い合わせは保健推進課電話61-2400までどうぞ。岩出市がん対策推進企業等連携協定についてでした。人と人が支え合う町に。 9月10日の世界自殺予防デーにちなんで、毎年9月10日からの1週間を自殺予防週間として設定し、国、地方、公共団体が連携して幅広い国民の参加による啓発活動を協力して推進しようと、さまざまな取り組みを行っています。岩出市ではこの自殺予防週間を目前に講演会を開催します。演題は心の声、体の声を聞こう、リラクゼーションから心の健康を守ろう。講師は和歌山診療オフィス所長上野和久さん。日時は9月6日土曜日午後1時30分から3時まで。場所は岩出図書館大会議室。定員は100人。手話通訳もあります。参加希望の方は前日までに市役所福祉課直通電話 61-6962 またはファックス 61-1632 へお申し込みください。9月10日は下水道の日です。下水道の日は1961年著しく遅れていた下水道の全国的な普及を図る必要があることから、このアピールを全国的に展開するため全国下水道促進デーとして始まりました。岩出市では9月10日の下水道の日に合わせて市内各所で啓発活動を行います。公共下水道は皆様に接続していただかないことにはその機能を発揮することができません。共用開始区域の皆様は一日も早く下水道に接続していただきますようお願いいたします。岩出市では公共下水道への早期接続を図るために接続工事費の一部を補助する水栓化助成金制度と利子補給制度を設けています。水栓化助成金制度は供用開始から1年以内の接続で7万円、1年を超えて2年以内で5万円、2年を超えて3年以内で3万円となっています。それぞれの金額は上限です。工事費が助成額以内であれば、その工事費が助成額となります。利子補給制度。接続工事費の支払いのために金融機関から受けた融資に対し5万円を限度に利子補給金を交付します。どちらの制度も新築家屋や事務所などは対象外となっています。また2つの制度を併用することはできません。手続きなど詳しくは市役所電話 62-2141上下水道業務課下水道係までお問い合わせください。下水道についてでした。
情報トピックスを終わります。
キーチャン通信第6回、いよいよ開催まであと1年。2015紀の国和歌山国体は9月26日土曜日から10月6日火曜日まで、和歌山大会は10月24日土曜日から10月26日月曜日までです。第19回ジャパンオープンハンドボールトーナメントを開催しました。8月9日10日の2日間にわたり岩出市立体育館において開催され、全国各地から集まった女子社会人チームの熱戦が繰り広げられました。優勝は香川県の香川銀行 TH チームの皆さん、地元出場の HC 和歌山は決勝戦で惜しくも香川銀行 TH に敗れましたが、準優勝となったその活躍に会場からは大きな拍手が送られました。台風11号の接近に伴う悪天候の中での大会となりましたが、ボランティアをはじめ関係者の方々に
多大なご協力をいただきました。皆様のおかげで無事協議会を終了することができ、ありがとうございました。岩出市では、今回のリハーサル大会の経験を生かし、引き続いて11月に開催予定のボーリングやバドミントン競技のリハーサル大会、さらには来年開催の紀伊国和歌山国体の成功につなげてまいります。紙面には準優勝に輝いた HC 和歌山の皆さんの写真とボランティアの様子の写真が載せられています。国体に関するお問い合わせは、岩出市役所電話 62-2141 国体推進室までどうぞ。紀伊国和歌山1万人健康リレーウォークのご案内です。平成27年度に開催される紀伊国和歌山国体に向けて、健康増進と体力向上を一緒に図りましょう。9月14日日曜日午前9時から11時30分まで、国体に向けてのお話と、根室山元気の森の中をおよそ4キロウォーキングします。対象は、岩出市に在勤、在住、在学の方100人程度です。中学生以下は保護者が同伴してください。講師は、ウォーキングトレーナーの近藤正嗣さんと、健康運動指導士の西風幸一さんです。なお、当日小雨欠航ですが、荒れた天気の場合は、チェアエクササイズ、健康体操を行います。集合場所は、根室山元気の森管理棟前、午前8時30分に受付を開始します。雨天の場合は、根室小学校体育館です。その際は、根室地区公民館、または根室保育所の駐車場へ駐車してください。当日は、運動しやすい靴、服装、汗拭きタオル、水分補給できるものをご用意ください。また、医師から運動を控えるよう指示を受けた方、体調の悪い方の参加はご遠慮ください。駐車場に限りがありますので、乗り合わせの上ご来場ください。イベント保険に加入します。当日午前7時の時点で大雨洪水警報が出た場合は中止となります。お申し込みお問い合わせは保健推進課電話 61-2400 へどうぞ。紀伊国和歌山1万人健康リレーウォークについてでした。暮らしの情報。まず、税・料金コーナーから。納期限までに納付してください。岩出市では、市税を納付しようとしない方に対して、預金、生命保険、給与などの財産調査を積極的に行い、差し押さえなどの滞納処分を強化しています。税金を納期限までに納付しなかった方には、まず督促状を発送します。この督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までにその税金を完納しなかった時には、市は滞納者の財産を差し押さえなければならないことが法律で定められています。病気や失業などやむを得ない理由で一時的に税金を納期内に納めることが困難な方については、税務課・納税係まで相談してください。生活状況などをお聞きした上で、分納相談を行うことができます。お問い合わせは、市役所・電話 62-2141 税務課・納税係までどうぞ。廃車手続きなどの申告を忘れずに。軽自動車などの廃車・譲渡・盗難、または納税義務者が死亡、住所変更など、申告した事項に異動があった場合は、速やかに次の窓口で手続きを行ってください。なお、盗難に遭われた場合は、事前に必ず警察署に届けた上で 手続きを行ってください。 125cc 以下の原動機付き自転車は市役所の税務課市民税係、 125cc を超える二輪車は和歌山運輸支局、電話 050-5540-2065、 軽自動車は軽自動車検査協会和歌山事務所、電話 073-433-4655 へどうぞ。こんな時は税務課までご連絡ください。6つあります。 1. 家屋の新築増築取り壊しなどをされた場合でその登記をされない時、 2. 併用住宅などで居住部分の割合を変更された時、 3. 前年度から引き続き宅地を所有されている場合で住宅用地から住宅用地以外へ、または住宅用地以外から住宅用地へ変更されたとき。4. 岩出市外にお住まいの方が住所を変更されたとき。5. 一定期間海外へ転出されるとき。6. 固定資産が災害などにより著しい被害に遭ったとき。なお、固定資産税の付加期日は、毎年1月1日となっておりますので、ご注意ください。お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、税務課固定資産税係までどうぞ。固定資産税、都市計画税の課税地籍が変更になります。岩出市内全域の地籍調査事業が、平成26年中に完了予定のため、現在、地籍調査前の面積で課税されている土地は、税負担の公平性を図るために、平成27年度から地籍調査後の面積で課税します。お問い合わせは、税務課固定資産税係までどうぞ。上下水道料金の納め忘れはありませんか？上下水道事業は市民の皆様からいただく料金で運営しており、公平性を確保する観点から、料金をお支払いいただけない方に対しては、給水の停止、また裁判所を通じて支払い督促を行うこととなります。お問い合わせは上下水道業務課上水道係までどうぞ。国保税の納め忘れはありませんか？国民健康保険は、病気や怪我などに備え、皆さんの健康を守るための相互扶助の制度です。災害、その他特別の事情がないにもかかわらず、納付されない場合は、次のような措置を取らせていただきます。保険証に変えて、資格証明書を交付します。預貯金や給与などを差し押さえます。差し押さえられた預貯金などはお返しすることができません。納付が困難な場合は、保険年金課国保年金係まで納税相談にお越しください。災害などにより納付困難な時は、税延滞金の減免、一部負担金の免除に該当する場合があります。お問い合わせは保険年金課国保年金係までどうぞ。納期限のお知らせです。後期高齢者医療保険料第3期、国民健康保険税第4期、65歳以上の第1号被保険者介護保険料第4期普通徴収、納期限は9月30日火曜日です。国保税後期高齢者医療保険の9月の夜間納税相談日は11日木曜日、25日木曜日、午後8時までです。窓口は保険年金課です。以上、税料金コーナーでした。
健康介護コーナーです。 個別検診実施医療機関内容変更について、今年度宇田内科医長課様で受診していただける胃がん検診は胃カメラのみとなりました。ご了承ください。お問い合わせは保健推進課電話 61-2400 へどうぞ。歯周疾患検診を受けましたか？歯周疾患の予防と早期発見のため、40歳、50歳、60歳、70歳の節目の方を対象に1月末まで歯周疾患検診を実施しています。歯と歯肉の健康チェックの機会として受診してください。対象者の方には4月末に受診はがきを送付しています。実施期間は来年1月31日までです。和歌山県内の実施歯科診療所で行われています。受診前に歯科診療所までお問い合わせください。内容は問診、口腔内審査、費用は自己負担はありませんが検診のみです。お問い合わせは保健推進課電話 61-2400 へどうぞ。9月の日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。今月の当番医は次の通りです。7日日曜日、清滝歯科医院、紀の川市ケア、電話 77-6161。 14日日曜日、中西歯科医院、紀の川市岸川町長山、 64-7234。 15日月曜日、高木歯科医院、岩出市水須、 63-0416。 21日日曜日、山本歯科、紀の川市小川、 73-6369。 23日火曜日、佐野歯科医院、紀の川市豊田、 77-0170。 28日日曜日、萩原歯科、紀の川市岸川町長原、 64-8850 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番員が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。40歳以上の岩出市国民健康保険にご加入の皆様へ、まだ今年の特定健診が受診できます。年に一度の検診で健康状態をチェックしましょう。平成26年11月29日土曜日まで岩出市内の医療機関で特定健診を実施しています。特定健診は無料で受診できますので、この機会にぜひ受診して健康状態をチェックしませんか。また国民健康保険に新たに加入された方で特定健診の受診を希望する対象者の方にも受診券を発行していますので、保険年金課の窓口または電話にてご相談ください。事前に希望する医療機関に電話で受診の予約をお願いします。検診の結果、生活習慣の改善が必要と判断された方は、特定保険指導で生活習慣の改善を継続的にサポートします。お問い合わせは市役所電話 62-2141、 保険年金課へどうぞ。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。長休日休館診療所、紀の川市東大井、電話 77-6410。 診察を受ける場合は事前に電話でご確認ください。和歌山市夜間休日応急診療センター、和歌山市吹上5丁目和歌山市中保健所内、電話 073-425-8181 です。和歌山県救急医療情報センター、365日24時間対応です。近くの医療機関の案内があります。電話 073-426-1199 です。9月の献血のお知らせです。13日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店で午前10時から12時までと、 午後1時から4時30分までです。一般献血は16歳から69歳までで、65歳以上の方は60歳から64歳の時に1回でも経験のある方です。元気はつらつ栄養教室の参加者を募集します。食欲がないから、考えるのも面倒だからと食事を簡単に済ませていませんか？食べることは生きるのに欠かせないことであるのはもちろん、健康的な生活を送るのにとても重要なことです。岩出市では介護予防の一つとして、栄養状態の改善および低栄養状態を予防し、楽しい食事を知ってもらうための教室を開催しますので、ぜひご参加ください。対象者は岩出市に住民登録されている65歳以上の要支援・要介護認定を受けていない方、募集定員は20人、応募者多数の場合は先着順です。健康で生き生きとした生活を送るための管理栄養士による講義や健康体操を行います。また管理栄養士が考えた健康的な食事メニューを実際に調理して試食します。日時は10月24日から11月14日の毎週金曜日、全4回の午前10時から正午までです。場所は総合保健福祉センター。受付期間は9月1日月曜日から30日火曜日まで、ただし土曜、日曜、祝日は除きます。申し込みは電話にて受付します。申し込み、お問い合わせは市役所電話 62-2141 長寿介護課介護保険係へどうぞ。健康介護のコーナーでした。
環境エココーナーです。岩出市ではゴミの減量化、資源化の推進、負担の公平化を図るため、ゴミの有料化を実施しています。福祉加算配布、各世帯の人数に応じた無料配布枚数に加えて、生活環境課窓口にて本人または家族などにより申請をいただいた上でゴミ袋を配布しています。ただし申請は年1回のみで、申請時に袋の大きさを選んでいただきます。詳しくは市役所生活環境課へどうぞ。集団資源回収活動を始めませんか？家庭から発生する古紙などを集団で資源回収する団体に対して、その回収量に応じて奨励金を交付させていただく制度がありますので、ぜひご利用ください。集団資源回収とは、新聞、雑誌、段ボールなどのリサイクル可能な資源物を自治会や子ども会、PTA などが自主的に回収し、資源回収業者に引き渡す活動です。対象品目は、新聞、雑誌、チラシ、段ボール、紙パック、ペットボトル、衣類、アルミ缶、スチール缶、瓶類です。ただし、岩出市内の家庭から排出されたものに限ります。奨励金の額は、資源物の回収量1キログラムあたり4円です。奨励金の交付を受けるには、事前に団体登録が必要ですので、詳しくは生活環境課までお問い合わせください。団体登録は随時受け付けています。お問い合わせは市役所生活環境課へどうぞ。クリーンセンターからのお知らせです。9月の不燃物と資源ごみの回収予定は次の通りです。県道泉佐野岩出線より東側の地域の不燃物、缶、瓶類は3日、17日、第1、第3水曜日、資源ごみは毎週金曜日です。県道泉佐野岩出線より西側の地域の不燃物、瓶、缶類は10日、24日、第2、第4水曜日、資源ごみは毎週木曜日です。お問い合わせは市役所、電話 62-2141、生活環境課、または 岩出クリーンセンター、電話 62-0814 へどうぞ。地球温暖化対策シリーズ76回、職場でできるエコ実践。職場においてもさまざまな工夫をすることで大きな省エネ効果が期待できます。水筒やマイカップを持参してゴミの量を減らす、クールビズを実施し、エアコンの設定温度を上げる、長時間使用しない OA 機器などはこまめに電源オフや省電力モードに切り替える。お問い合わせは市役所生活環境課へどうぞ。環境エココーナーでした。募集のコーナーから、公益財団法人上田徳一千代子育英小学会第27期小学生募集は9月30日までです。詳しくは市役所電話 62-2141 教育総務課学校教育係へお問い合わせください。統計調査員候補者を募集しています。岩出市では国勢調査などのさまざまな統計調査に調査員として従事いただける統計調査員候補者を募集しています。応募いただいた方を統計調査員候補者として登録し、各種統計調査実施の際にお住まいの地域などを考慮して選任します。詳しいお問い合わせは市役所電話 62-2141 市長公室へどうぞ。岩出市地域福祉計画策定委員会公募員募集のお知らせです。岩出市では地域において人々が安心して暮らせるよう地域社会の福祉課題に取り組みます。取り組みを進めるため公募員を募集します。お問い合わせは市役所電話 62-2141 福祉課総務係へどうぞ。平成27年4月採用予定の防衛大学校学生募集を行います。防衛大学校学生、防衛医科大学校医学科学生、防衛医科大学校看護学科学生。受験資格はいずれも高卒および卒業見込みで21歳未満の方です。受付期間は9月5日から30日まで。お問い合わせは和歌山募集案内所、電話 073-432-4479 へどうぞ。募集コーナーでした。
講座催しコーナーから、9月のふれあい学級生活講座のお知らせです。今月は身の回りの整理整頓について、講師は整理収納アドバイザー伊崎律子さんです。時間は午後1時30分から各地区公民館で行います。ふれあい学級生は随時募集しています。対象者は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。日にちなど詳しいことは市役所、電話 62-2141、障害学習課、障害学習推進係までお問い合わせください。郷土の歴史についてわかりやすく学んでいただく機会として、歴史学習会を行います。今回は上岩出神社のいわれや歴史について学んでいただきます。日時は9月14日日曜日午前の部10時から11時30分午後の部1時30分から3時までです。会場は民族資料館2階大会議室。講師は上岩出神社宮司村田実さんです。参加費用は無料です。筆記用具をご持参ください。定員は各部15人で、定員になり次第締め切ります。募集は9月10日水曜日までです。申し込み方法は、完成はがきに 住所、氏名、電話番号を記入の上、郵送または岩出市の公共施設に配布している参加申込書を民族資料館までご提出ください。郵送もできます。電話での申し込み受付はしておりません。ぜひこの機会にご参加ください。お申し込みお問い合わせは郵便番号 649-6202 岩出市根頃 2306-1 民族資料館、電話 63-1499 までどうぞ。岩出市文化協会の作品展示、今月は牧友会と洋画サークル愛の皆さんの作品です。期間は牧友会9月3日水曜日から13日土曜日まで、洋画サークル愛15日月曜日から25日木曜日までです。展示時間は午前9時から午後5時まで、最終日のみ午後4時までです。場所は岩出市民族資料館1階企画展示室です。牧友会は2階大会議室でも展示しています。多くの皆様のご来館をお待ちしています。民族資料館の入館時間は午後4時30分まで、休館日は9日と16日の火曜日です。お問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課内岩出市文化協会事務局までお願いします。母子保健推進員と一緒にウォーキングしませんか？お子様連れの方でもどなたでも参加できます。お子様はウォーキングの距離が短くなります。日時は10月1日水曜日午前9時30分から11時30分まで、場所は根頃山元気の森です。費用は保険料1人24円です。当日集金します。お申し込みは保健推進課まで氏名、住所、電話番号をお伝えください。申し込み期限は保険加入の都合上9月25日木曜日まで。また保険に加入するためキャンセルをされる場合は必ず連絡してください。9月25日以降でキャンセルになった方には保険料をいただきます。ご了承ください。天気がややこしい場合は午前8時30分までに態度を決定します。保険推進課までお問い合わせください。お申し込みお問い合わせは保健推進課電話 61-2400 までお願いします。以上、講座催しのコーナーでした。2014市町村振興宝くじオータムジャンボ1等前後賞合わせて3億9000万円、1等3億3000万円、前後賞それぞれ3000万円。9月19日金曜日発売。発売期間9月19日金曜日から10月10日金曜日まで。抽選日10月17日金曜日。売り切れ次第発売終了。宝くじは和歌山県内で買いましょう。この宝くじの収益金は明るく住みよい街づくりに使われます。公益財団法人和歌山県市町村振興協会からのお知らせでした。お知らせコーナーから、平成26年度緑あふれる街づくり表彰功労者推薦受付のお知らせです。潤いのある緑豊かな生活環境を確保し、豊かさとゆとりを実感できる生活を実現するために、国及び地方公共団体では、毎年10月を都市緑化月間とし、広く国民の理解と協力を得ることを目的に、各種の行事を行っています。 岩出市ではその一環として緑あふれるまちづくり表彰を実施しますので、次の要領で非表彰者候補の推薦を募集します。表彰の対象は岩出市内において居住または活動しており、次に該当する緑あふれるまちづくりをボランティア活動として行っている個人または団体を対象とします。公園緑地のまちづくり、地域のまちづくり、道路のまちづくり、河川などのまちづくりです。対象者の推薦方法、推薦は区長、自治会長または市内の公共的団体などの代表者が行います。推薦の締め切りは9月30日火曜日です。受賞者の選定は推薦を受けた方の中から選考委員会で選考の後、市長が決定します。表彰者には表彰状の授与を行います。申請用紙などは都市計画課にて配布します。表彰の時期は10月中に岩出市役所にて実施予定です。詳しくは市役所電話 62-2141 都市計画課までお尋ねください。秋の全国交通安全運動が9月21日から30日まで実施されます。自分自身の交通安全意識を高める良い機会です。家庭、職場、地域で交通安全運動について話し合いの場を設け、意識の向上を図りましょう。次のことに努めましょう。子どもと高齢者の交通事故防止、夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗用中の交通事故防止、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転の根絶などです。お問い合わせは岩出警察署電話 63-0110 へどうぞ。
臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金についてのお知らせです。岩出市において対象と思われる方に申請書を送付し、すでに受付を開始しておりますが、次に当てはまる方は給付金の対象者として新たに該当する場合があります。平成26年度の市県民税が課税から非課税となった方、臨時福祉給付金の対象となる場合があります。また市県民税は課税のままで所得金額の減額があった方、平成26年度の市県民税が課税されていることに変更がなければ臨時福祉給付金の対象とはなりません。しかし子育て世帯臨時特例給付金の支給対象になる場合があります。ご注意ください。申請には申請受付期限があります。税の申告内容の変更により対象となっても申請受付期間を過ぎてからの給付金の支給はできません。申請受付期間、臨時福祉給付金は11月4日まで、子育て世帯臨時特例給付金は12月1日まで、いずれも必着です。詳しくは岩出市窓口専用ダイヤル電話 0120-119259、 平日の午前9時から午後5時まで、または厚生労働省専用ダイヤル電話 0570-037-192 へお問い合わせください。農業委員会委員について訂正してお詫び申し上げます。8月の広報でお知らせいたしました農業団体の推薦にかかる 農業委員の所属に誤りがありましたので訂正します。赤貝との宮本英二さんは木の里農業協同組合、西国部の中村隆さんは和歌山北部農業共済組合でした。長消防組合からのお知らせです。これまで岩出市の119番通報は長消防組合消防本部で受け付けていましたが、平成27年4月1日からは和歌山市消防局内に設置される和歌山広域消防指令センターで受け付けます。なお119番の仕方につきましてはこれまでと変わりありません。また消防車救急車は従来通り災害現場に近い長消防組合の各消防署から出動しますのでご安心ください。お問い合わせは長消防組合消防本部通信指令課電話 61-1791 へどうぞ。大震災の恐ろしさや被災後の準備の大切さを地域の住民の皆様に再認識していただけるよう、かけがえのない命を守るためにと題して古民家見学と耐震防災キャンペーンを開催します。ぜひご参加ください。日時は9月21日日曜日午前10時から午後4時まで。場所は JR 小川駅前の古民家山崎邸です。内容は映像による地震の怖さの再認識、非常食の展示および試食などです。お問い合わせは大前さん、電話 62-7106 へどうぞ。長青年会議所創立45周年記念事業として岩出駅前を歩行者天国にします。日時9月23日祝日です。午前11時から午後4時まで。道路封鎖予定は午前7時から午後7時までです。場所岩出市公民館西側の市道。主催一般社団法人長青年会議所です。お問い合わせは45周年実行委員会山本さん、電話 090-8989-7208 へどうぞ。ゆるキャラグランプリが9月2日投票スタートします。総平ちゃんもエントリーしています。応援よろしくお願いします。ホームページアドレスはhttp://www.yurugp.jp/vote/ です。
緑化センターからのお知らせです。ワクワク教室の参加者を募集します。9月7日日曜日、季節の花で作るお月見飾り、午後1時30分から4時まで。参加費は1500円必要です。9月13日土曜日、簡単なステンドグラス作り体験、午後1時から。参加費は800円必要です。ハーブとハートで女子力アップの入浴剤バスボムを作ろう、午後1時30分から3時30分まで。参加費は2000円必要です。9月14日日曜日、ちょっと本格的なステンドグラス教室、午後1時から4時まで。参加費は3000円必要です。初秋を彩る寄せ植え教室、午前10時から12時まで。 参加費は1500円必要です。スクラップブッキング教室、午後1時30分から3時30分まで、参加費は800円必要です。9月15日月曜日祝日、簡単なステンドグラス作り体験、午後1時から、参加費は800円必要です。身近な薬草教室、午後1時30分から4時まで、参加費は無料です。現在参加申し込みを電話で受付中です。ただし13日と15日の簡単なステンドグラス作り体験は申し込みは不要です。展示会があります。9月13日土曜日から15日月曜日祝日まで、園内薬草展、身近な薬草の写真や標本の展示です。ステンドグラス展、ステンドグラス教室ムーンライトの作品展です。9月の休園日は2日、9日、16日、30日のいずれも火曜日と24日水曜日です。教室の参加申し込みや詳しいお問い合わせは緑化センター電話 62-4029、 ファックス 63-2570 へどうぞ。耐震診断を受けませんか？鉄骨住宅など木造以外の住宅も補助の対象になります。次のすべてに当てはまる住宅が対象です。昭和56年5月31日以前に着工された住宅、専用住宅、2分の1以上が住宅である兼用住宅、長屋、併用住宅、2階建て以下で延べ床面積200平方メートル以下の住宅です。詳しくは市役所電話 62-2141、都市計画課へお問い合わせください。以上、お知らせコーナーでした。
広告です。市民公開講座 B 型肝炎フォーラム2014が9月28日日曜日午後2時から5時までホテル伊東4階鳳凰の間で行われます。講演が4つあります。講演1、 B 型肝炎治療ガイドライン、誰を治療すべきか。講師は和歌山県立医科大学消化器内科学内助教森義行さん。講演2、 B 型肝炎ウイルスに対する抗ウイルス治療薬の進歩。講師は和歌山県立医科大学消化器内科助教新垣直樹さん。講演3、肝がん検診、どこでどんな検査を受けるべきか。講師は和歌山県立医科大学消化器内科講師肝疾患相談支援センター長玉井秀之さん。講演4、最適な B 型肝炎診療が受けられるように。講師は和歌山県立医科大学附属病院肝疾患相談支援センター看護師魚見明美さんです。その他に健康相談 Q&A があります。入場無料で申し込みも不要です。お気軽にご参加ください。お問い合わせは和歌山放送 B 型肝炎フォーラム2014事務局電話 073-428-1431 へどうぞ。
スポーツの大会結果をお伝えします。6月29日日曜日、岩出市立総合体育館で第31回岩出市民オープンバドミントン大会が開かれました。一般の部男子一部ダブルス、1位三藤亮太さん、黒瀬貴俊さん、2位平野浩一さん、村上俊さん、 3位三道俊介さん、福岡翔平さん。同じく3位塩野純喜さん、明石博和さん。男子2部1位高木智博さん、塩田博樹さん。2位勝間悟さん、行徳博樹さん。3位谷口義博さん、大村元義さん。女子1部1位北原式さん、茶谷彩也さん。3位時信子さん、吉村高根さん。同じく3位玉井さやかさん、大城愛さん。女子2部1位桜井明子さん、北野真由さん。2位宮沢千恵さん、田中里奈さん。女子3部1位坂野由紀さん、松本梨沙さん。2位吉野信子さん、田中瑞穂さん。4部1位糸島優也さん、糸島拓也さん。2位矢川明穂さん、野須穂乃香さん。ジュニアの部 A 1位辻信孝さん、瀬古海斗さん。2位浦上ロミさん、北東ルミさん。3位田中玲也さん、文本和人さん。ジュニアの部 B 1位山本五樹さん、高垣里乃さん。2位金岡俊穂さん、小野あゆみさん。3位田中雅人さん、田村恵月さん。7月6日日曜日、広川町民体育館で第23回全国小学生バドミントン選手権大会和歌山県予選会が開かれました。男子の部シングルス、小学6年生以下の部1位下村芳樹さん。ダブルス1位瀬古海斗さん、辻信孝さん。5年生以下の部シングルス3位文本和人さん。女子の部シングルス、小学6年生以下の部1位杉山明日香さん。ダブルス1位浦上ロミさん、北東ルミさん。5年生以下の部ダブルス1位高垣里乃さん、山本五樹さん。6月15日日曜日、和歌山城砂の丸広場で第23回市長杯会長杯ペタンク交流大会が開かれました。ダブルスの部3位チームうさこ、上野真知子さんほか1人。6月26日木曜日、大宮神社境内練習場でペタンク協会6月定例大会が開かれました。トリプルスの部1位浜野幸男さん、福田守さん、上野真知子さん。2位的崎千鶴子さん、大塚幸子さん、松本菊子さん。3位田和博さん、吉本勲さん、中村博子さん。7月11日金曜日、若者広場で第28回岩出市グランドゴルフ協会定期交流大会が開かれました。男子の部42人が参加。1位堂西正義さん、2位谷本武雄さん、3位早水浩二さん。女子の部27人が参加しました。1位藤沢和代さん、2位村山久子さん、3位久保里美さん。6月29日日曜日、君井寺公園陸上競技場で和歌山県小学生陸上競技選手権大会県第30回全国小学生陸上競技交流大会和歌山県予選会が開かれました。 岩出アスリートクラブの児童54人が参加しました。競技結果の8位までの入賞者を種別、種目、順位、氏名、記録の順にお知らせします。最初に男子小学3年100メートル、3位坂田雄生さん16秒64、4位井内大賀さん16秒84、小学4年100メートル、3位古谷拓実さん15秒43、小学6年100メートル、2位内藤隼人さん13秒70、7位島本セシルさん15秒02、800メートル7位三木康生さん2分45秒16、小学4年以下走り幅跳び、3位西川光さん4年3メートル37センチ、8位野上翔さん4年3メートル12センチ、小学5年6年80メートルハードル、5位玉木健人さん6年17秒33、6位芝光生さん5年17秒83、8位山地海人さん6年18秒43。走り幅跳び8位濱田成道さん6年3メートル33センチ。ソフトボール投げ7位井田春樹さん6年52メートル1センチ。次に女子です。小学5年800メートル。3位山田結衣さん2分41秒19。小学6年800メートル。5位舘真奈美さん2分45秒49。小学4年以下800メートル。4位久保志恵さん4年2分57秒52。7位山本幸也さん3年3分8秒12。走り幅跳び1位橋本真央さん4年3メートル45センチ。7位林小百合さん4年2メートル99センチ。小学5年6年80メートルハードル7位井田瑞希さん5年17秒77。走り幅跳び2位恩田玲奈さん6年4メートル31センチ。7位成瀬椎名さん5年3メートル91センチ。ソフトボール投げ2位梶小雪さん6年37メートル55センチ。8位小山明日香さん5年28メートル69センチ。以上スポーツの大会結果でした。
子育てコーナーです。みんな集まれ岩出っ子。地域子育て支援センターでは親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるようにふれあい遊びなどを実施します。2歳児は10月6日月曜日、1歳児は14日火曜日、28日火曜日、0歳児は3日金曜日、17日金曜日、総合保健福祉センターで行います。受付期間は9月17日水曜日から24日水曜日まで。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みおよび内容などのお問い合わせは岩出市地域子育て支援センター電話 61-2983 へどうぞ。保育所見学会について、 給食室、絵本の部屋、広い遊戯室、運動場にはブランコや滑り台などいろいろな遊具もあり楽しそうですよ。この機会に見学してみませんか。友達を誘って参加してください。各公立保育所で午前10時30分から11時30分まで行います。対象は終演前の親子です。実施日は岩出保育所10月15日水曜日、山崎保育所16日木曜日、根頃保育所22日水曜日、上岩出保育所23日木曜日です。希望の方は9月17日水曜日から24日水曜日までに岩出市地域子育て支援センターへお申し込みください。電話は 61-2983 です。岩出市母子保健推進員のマタニティサロン II を開きます。お茶を飲みながらマタニティ友達を作りませんか。お気軽にご参加くださいね。10月6日月曜日折り紙、12月1日月曜日絵本とわらべ歌、2月2日月曜日布でガラガラ作りです。時間はいずれも午後1時30分から3時30分まで、総合保健福祉センター2階和室28畳で行います。持ち物は布でガラガラ作りの時のみ、次のものが必要です。軍手または白い綿の手袋、ハンカチ1枚、鈴直径8ミリぐらいの1つ、黒いボタン8ミリから1センチぐらいの2つ、綿少々、裁縫道具です。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。子育てコーナーでした。
9月の相談コーナーです。日時、場所、内容、お問い合わせ先の順にお伝えします。消費生活相談、日時9月9日火曜日、30日火曜日午後1時から4時まで、場所は岩出市役所2階第4会議室。内容、悪質訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。お問い合わせ先、岩出市役所、電話 62-2141 市長公室。行政相談、17日水曜日午後1時から3時、根室地区公民館第一会議室。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせ先、市役所市長公室。人権相談、9日火曜日午後1時から4時、総合保健福祉センター。人権問題ではないだろうかと感じたときは気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせ先、市役所福祉課人権啓発係。教育相談、月曜日から金曜日、祝日を除く午前8時45分から午後5時30分。スクールカウンセラーは、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカーは、岩出第二中学校、適応指導教室フレンド、岩出市青少年センターでも行います。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、子育てなど、教育伝播に関する相談を受け付けています。 お問い合わせ先、在籍の小中学校、適応指導教室、電話 62-0892、青少年センター、電話 61-7007、または市役所、教育総務課へどうぞ。子育て相談、月曜日から金曜日、祝日を除く午前9時から午後5時まで、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、それと毎週木曜日午後2時から4時まで、公立長病院、子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。お問い合わせ先、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808。 健康相談、毎週月曜日祝日を除く午前9時30分から11時、総合保健福祉センター、健康や育児などについて。お問い合わせ先、保健推進課、電話 61-2400。 全国一斉高齢者障害者の人権安心相談、8日月曜日から14日日曜日午前8時30分から午後7時まで、土曜日曜日は午前10時から午後5時まで。お電話にて相談いただけます。秘密は厳守されます。暴行・虐待などの高齢者や障害者をめぐるさまざまな人権相談、人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせ先、電話 0570-003-110。 ふれあい専門相談、毎週月曜日と金曜日、祝日を除く午前9時から午後4時まで、総合保健福祉センター、家事・事故・民事・刑事・行政・労働問題など。お問い合わせ先、社会福祉協議会、電話 63-3246。 ふれあい何でも相談、第3火曜日午後1時から4時まで、総合保健福祉センター、税務相談。お問い合わせ先、社会福祉協議会、電話 63-3246。 弁護士相談、第5火曜日午後1時から4時まで、総合保健福祉センター、当日午前9時から正午まで電話予約が必要です。先着10人です。お問い合わせ先、社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。暮らしの情報でした。
青少年健全育成コーナー、岩出市青少年育成市民会議主催の第9回岩出市青少年育成市民大会を9月6日土曜日午後1時から岩出市立市民総合体育館小ホールで行います。青少年が夢と希望を持ち、生きる力を身につけ、たくましく健やかに成長していくことを願い、より一層青少年への理解を深め、健全育成の意識の高揚を図り、家庭・学校・地域が今何をすべきかを考える機会として開催します。内容は、長高等学校吹奏楽部演奏発表、感謝状授与、家族の絆をテーマにした小中学生ポスター優秀作品の表彰状授与、子どもリーダー認定証授与、中学生による少年の主張作文発表、そして講師に歌手のウィンズ平坂さんを迎え、和歌山ラブソング、ふるさとに誇りをと題して講演。 根室の子守歌保存会との根室の子守歌合唱などです。入場料は無料です。当日は手話通訳をします。また会場には各地区育成会の活動状況の紹介と小中学生のポスター展示コーナーを設置しています。講師の歌手ウィンズ平坂さんのプロフィールを紹介します。橋本市出身でおなじみ上信電機の CM ソングなど50社以上の CM やイメージソング、また和歌山ラブソングをはじめとするご当地ソングも多数手掛けています。またアーティストプロデュースやレコーディングエンジニアもこなし、1993年200万枚の大ヒットとなった山根康弘の Get Along Together を含むファーストアルバムは平坂さんの自宅でレコーディングし、演奏や編曲もウィンズが担当した作品です。平坂さんや亀岡さんの男性ボーカル、そして宮本さんの女性ボーカルと多彩な声に加え、実力派ぞろいのミュージシャンです。そんなウィンズの音楽は時代を超え、幅広い世代に親しまれています。また、ウィンズの曲が2015年開催の紀の国和歌山国体イメージソングになりました。お問い合わせは市役所電話62-2141、障害学習課青少年女性係までどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ5回目は上岩出小学校6年、根室健太郎さんの外国人差別について。僕の父はジャマイカ系イギリス人です。僕はイギリスで生まれましたが、3歳半の時に母の国の日本に移りました。ほとんどが日本人である日本で暮らす外国人としての父のことや、父や祖父母から聞いた人権差別のことを書きたいと思います。イギリスにはいろいろな人種の人が住んでいます。僕が通っていた保育所にも白人のイギリス人だけでなく、インド人やアラブ人、中国人の子供がたくさんいました。小さい時はみんな友達で、誰が何人であるかとか考えなかったと思います。子供はみんなこのように純粋だと思います。でもイギリスでは肌の色や言語、宗教の違いを理由に差別があると言います。4年生の時に課題図書で私の特別な場所という本を読みました。アメリカで黒人の女の子がバスの中に黒人席と白人席に分かれているが、図書館だけは誰でも自由に入れるので夢のような場所だと言っていたのが印象的でした。その本を読んですぐにイギリスに行った時に、イギリスの祖父母にこの本の話をしました。2人がジャマイカからイギリスに移住したのは1957年で、当時はアメリカでもイギリスでも黒人差別が激しかったそうです。そして1955年のアメリカでのローザ・パークス事件の話を聞きました。似た内容で、ローザさんという黒人女性がバスの中で黒人席に座っていましたが、白人席が混んできたので運転手に白人に席を譲れと命令されたそうです。ローザさんが断ったら逮捕されたというのです。この事件をきっかけに黒人の人たちがローザさん解放と自分たちの権利を求めて立ち上がったそうです。僕はいろいろ違った人種がいた方がお互いの違いを尊重できて、さまざまなことが学び合えると思います。僕は 今年の夏もイギリスのキャンプに参加しました。いろいろな国の子どもと友達になれて、シエスタやラマダンのことなど教えてもらい楽しかったです。きっと子どもはいつもこんな気持ちでいるはずです。でもいつしか大人は悲しい歴史に引きずられて差別社会を生み出していると父が言っていました。さて、日本ではどうでしょうか。父はイギリスとは別の意味で時々困ることがあるようです。日本では外国人が目立ってしまうのでじろじろ見られるということです。それはただ珍しいといった好奇の目が多く、決して差別を感じるわけではないそうです。しかし、実際多くの外国人からよく指摘されるのは外人という言葉です。外人とは本来外国人と言うべきで、外人というと外の人イクオール部外者の意味になってしまいます。よく外人外人という日本人はそこまで考えたことがあるでしょうか。僕はハーフだと思われていますが、自分では父のイギリスと母の日本を合わせ持つダブルだと思っています。祖父母の祖国のジャマイカを入れるとトリプルになります。ハーフの半分じゃないと胸を張って言えます。これは両親が日本では同種のものに集まりやすく、違うものは仲間外れにすることもあるけれど、そういうことに負けないようにと僕を強く育ててくれているからです。差別とはある意味で戦争だと思います。同じ人間同士が戦って何が得られるのでしょうか。僕はみんながそれぞれの違いを理解することが大事だと思います。受け入れるのとはまた違っても、その違いを尊重し合えるようになれば一番いいと思います。これが人間社会、国際社会の基本だと思います。僕は決して自分と違うものを仲間外れにしません。差別をしている人にもそれは間違っていると言える勇気のある大人になりたいと思っています。人権作文でした。
図書館へ行こう。9月20日土曜日午後2時から岩出図書館大会議室において DVD 上映会があります。定員は100人、入場は無料です。タイトルはメリダと恐ろしの森、94分、日本語吹き替え、日本語字幕入りです。9月のお話し会、図書館ボランティアによるお話し会、7日14日がお話しドロップス、21日28日がお話しの扉です。いずれも日曜日午後1時30分から岩出図書館お話し室で行います。13日土曜日はお話しの時間として午後2時から総合保健福祉センター図書室お話し室で行います。また図書館スタッフによるお話し会、お話しパレットが27日土曜日午後3時から岩出図書館お話し室で開かれます。岩出図書館では岩出市和歌山県に関する資料を集めています。お持ちの郷土資料を寄贈していただける方がいらっしゃいましたら、岩出図書館までご連絡ください。内容によっては寄贈していただけない場合もありますので、ご了承ください。地震図書コーナーを特設します。図書館で所蔵している資料の中から地震についての本をご案内します。期間は9月1日月曜日から 29日月曜日まで。場所は岩出図書館展示コーナーです。地震はいつ何時起こるか分かりません。いざという時に慌てず行動するために、これを機会に地震について考えてみてはいかがでしょうか。また同じ期間に小学生以下のお子さんからご応募いただいた消防服を着た総平ちゃんの塗り絵も展示します。個性あふれる作品をどうぞご覧ください。9月の休館日をお知らせします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は4日11日18日25日のいずれも木曜日と5日金曜日、16日火曜日、24日水曜日、30日火曜日です。中央公民館図書室、神岩出地区公民館図書室は同じく毎週木曜日と5日金曜日、15日月曜日、23日火曜日、30日火曜日です。なお、16日火曜日と24日水曜日は閲覧のみです。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題。岩出市の話題を写真とともに紹介します。夢に向かって厳しい練習にも諦めず続けること。岩出市出身の樋口美香子選手は2014年4月に全日本ジュニアレスリング選手権大会で優勝し、6月の全日本選抜選手権で3位と着実に力をつけ、今回の世界学生選手権への出場をつかみ、見事第3位と活躍されました。今後のご活躍を期待するとともに、皆様のご声援をよろしくお願いします。詳しくは市のウェブサイト総平ちゃんコーナーに掲載しています。7月27日第25回和歌山県消防ポンプ操法大会が開催されました。岩出市から岩出市消防団が小型ポンプ操法の部に出場し、見事に優勝しました。出場された選手は指揮者柏木恒則さん、1番員北山健二さん、2番員尾花雄一さん、3番員表正史さん、控え選手指揮者清水源成さん、1番員高井徹さん、2番員森本重則さん、3番員中村義隆さんでした。7月29日和歌山中央幼稚園3歳児から5歳児の園児たちが堀口プールで水遊びを行いました。園児たちは気持ちいいと水をかけ合ったりして遊びました。8月4日、元気いっぱい泥だらけ、第7回岩出泥オリンピックが開催されました。当日、小雨が降るにもかかわらず、多くの方が参加され、綱引きやリレーなどが行われました。泥だらけになりながらも、始終笑顔で会場は盛り上がりました。8月6日、7日、いざという時に備えて、防災ジュニアリーダー育成講座が開かれました。2日間にわたり、長消防本部において、防災ジュニアリーダー育成講座が開催されました。生徒の皆さんは、救命講習、ロープ訓練など、熱心に取り組みました。町の話題でした。
岩出市営根室公園墓地お墓の相談会を開催します。9月20日土曜日と21日日曜日午前10時から午後3時までお墓に関する疑問などに墓石業者がお答えします。20日限定で現地見学会の申し込みを受け付けます。午前10時から午後3時まで現地を見ながらその場でご説明、その日のうちに申し込みが完了します。申し込みには認め印と本人確認ができるものが必要です。その際に住民票が必要ですが、委任状をいただければ当方で代理申請いたします。手数料200円をお預かりします。お申し込みお問い合わせは市役所電話0736-62-2141産業振興課へどうぞ。最後に7月末現在の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,629人、そのうち男性25,920人、女性は27,709人、世帯数は21,628世帯です。以上、声の広報岩で2014年9月第102号をお伝えしました。お問い合わせは郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西野209岩出市役所市長公室、電話0736-62-2141へどうぞ。電子メール公室 koushitsu@cityiwa.lg.jp ウェブサイトアドレスは http://www.city.iwade.lg.jp/です。